はい、遠野です。それでは今回もできるだけショートコンテンツでやってみたいと思いますけれども、テーマは幹と枝葉です。で、要するに物事には幹と枝葉があって、幹の方をしっかり抑えられる人が成功していくという、こういう話をします。で、幹とは何かということですけれども、そのコンテンツならコンテンツの中にある中心的な内容ですね。だから高速道路に例えたら、高速道路というか道に例えたら、東名高速みたいな、こんなのが幹ですね、幹線道路ですね。で、それに対して枝葉というのは高速を降りた後の下の道のことだと思ってください。だから例えば、東京から静岡に行こうと思ったら、まず幹線道路でドーンと静岡のインターまで行きますよね。で、静岡のインターを降りたら、今度は下の道を通って、どこかの誰かの家に行ったりとか、どっかの旅館に行ったりとか、こういうことになりますね。でももちろんその下の道というのは静岡の中だけじゃなくて、小田原で降りたら小田原の下にもいろんな道があるんで、こっちの枝葉の方に引っかかってしまうとなかなか目的地にたどり着けないと、こういうことになる、こういうイメージをまず持ってください。だからやっぱり幹をしっかり押さえてですね、で幹を押さえた上で、その他の枝葉が区別できて、枝葉の方もちゃんと使える人が、一番早く目的地にたどり着けるわけですね。で、これが全て起業したり自己実現したりするときにも同じことが起きるわけです。で、この幹と枝葉というのはですね、一旦これがつかめるようになると本当に人生の効率が上がっていくんですけれども、できる人にはできるし、できない人にはなかなかできないという特徴があるんですね。だから枝葉の方に惹かれる人というのはやっぱりかなりの数いらっしゃって、いろんな話を聞いてもですね、枝葉の方ばかりがこう印象に残って、そっちを面白がっていく、これは悪いことではないんですけれども、ただ枝葉の方ばかりに気を取られているうちに、果たして一体どこに行こうとしたのかを見失うことが多いんですね。だからいっぱい勉強しても雑学ばっかりが増えて、そして結局いつまで経っても目的地は見えてこない、こういうことになりがちだというふうに思ってください。だから大事なのはどうやれば幹を抑えられるようになるかという、この鍛錬方法ですね。で、今日は一番いい方法だと私が思うものを紹介しますけれども、それは読書鍛錬なんですね。本を読みながらこの幹と枝葉をこの選別していく力を得るのが一番力がつくというふうに私は思っています。なんで読書がいいのかというとですね、読書は字で残ってますので、一旦こう幹と枝葉を掴んだ後、また何回もそこに戻って再確認することができるからですね。で、これが例えばセミナーの話とかであると、一回幹を掴んだつもりであっても、もう一回全部思い出すのって結構大変ですよね。それからCD になったりしてるのを聞き直してもいいんですけど、1時間なら1時間の話をもう一回聞かなきゃいけませんね。ところが本の場合であればですね、後からこれから教えする方法を使えば、一回幹と枝葉を分けちゃうと、あともう一回再確認するときにもうさっと短時間でもう一回確認できるわけですね。で、場合によったら自分の認識力が上がってくると、前回幹と思ったけどもっと大事なところがあったなっていう、こういう気づきがですね、こう進化することがあるし、全部自分ですぐに確認ができるので、 これは練習効果が高いわけですね。でまあそういうことで読書鍛錬というのを私は一押しいたします。で、まあ、読書鍛錬じゃあどうやればいいのかという話に入っていきますけれども、まずですね、幹を捕まえるときに一番重要なのは本のタイトルです、うん、この本のタイトルをですね、しっかりと念頭に置きながら内容を読んでいくというのがその秘訣になります。だからまあ、今私の目の前にですね、創造的人間の秘密という、まあ、こういう本があるんですけれども、岡隆法さんの書かれた本ですね。まあこれをまあ例えに出しながら話をしていきますと、つまりここに書いて、この本のですね、全部で200ページ以上あるこの本も、すべては創造的人間の秘密を解き明かすために書かれた本ですので、だからまあここがまあ幹のテーマになってくるわけですね。まずそれをしっかり把握する、ね、本のテーマはですね、もう念頭からまあ外さないということです。でその上で私のおすすめの方法はですね、まずさ頭からずっと読んでいくんですけど、まあ、線を引きながら読むことがおすすめで、まあ、線もですね後でまた引き重ねていくので最初薄い色で引いた方がいいんですよね。細かいことですけど、はい、私はまあ、黄緑色のダーマトグラフで色鉛筆で最初引くのが習いなんですけど、まあ、それは自分の好みでいいんですが、まあ、そういう形で線引きながらですね、まず最初は自分として面白いと思うところを引けばいいです、うん、最初からあんまりその本の幹のことばかり考えすぎる必要は必ずしもありません、まあ、なぜなら、まあ、テーマはテーマとしてありながら自分として美味しいっていうところはやっぱりね、これ大事にした方が本を読むのが楽しくなるからですね。だから最初はもうね、いろんな面白いと思ったらもうどんどん線引いていいんですよ。ちょっとした例え話が面白かったり、ね、ちょっとしたミニトピックが面白かったりすればそこ全部線引けば全然構いません。まあ、それ以外に大事と思ったところも線引く。こんな感じで自由に一回線を引きながら読み終えてしまうということですね。そして一回読み終えたらですね、二回目は今度は本のタイトルとの関連付けで、まずは線引きしたところをもう一回ざーっとおさらいしてください。線引いた中にですね、本のタイトルと関係あるところとそう関係ないところに分かれてくる可能性がありますから、で本のタイトルと関係しててしかも自分が線引いたところに上から赤なら赤でもう一つ線を上塗りしていくことがおすすめです。よろしいですか。2回目そうやってね上塗りをしていって、で同時にそこに後ですぐそこに戻れるように上に付箋を貼っておくわけですね。その線二度塗りした行のちょうど真上のところに小さな付箋を貼っておく。そうすると全部そうやって一回おさらいをし終わったらまたその大事な赤で引いてるところに戻れますよね。まあ、こんな感じでざーっとおさらいをするだけで自分が面白いと思った中にもですね、この幹のところに関係して面白いというところと枝葉として面白かったことにこう選別が効いてくるわけですね。で中にはですね、面白いと思ったところが全然幹と関係ないばっかりの時もあるかもしれません。それはやっぱりね、自分の関心が小さな小ネタの方に、小さなネタの方に惹かれていってですね、中心主題と関係ないとこばっかり線引いてる場合があるかもしれないんで、もし一つも赤で引けないんだったらもう一回ね、今度は幹のところを念頭に置きながら読み返すんですけども、まあ、その時もですね、こういうやり方があって、今度は章立てですね、一章二章ってある章立てに今度注目をしていきます。そうするとですね、必ずその章立てに書いてる言葉もタイトルと非常に関連が深そうに思えるところとそうでもないと思うところに分かれることが多いんですね、うん、 だからまあ目次のとこなら目次を開いてでもいいですから、そこで本のタイトルとすごく関係が深そうなところの 章のところに線引いてみると、ね、まあ、全部で、この本だったら、まあ、章が 1,2,3,3 つあるし、まあ、章の中のさらなる章立てですね、ややこしいですけど、大きな章の中にさらに小さな章が、こっちだと15に7足して22個ぐらいあるわけですね。で、22個ぐらいの章立てのところで、やっぱ特に大事なところに線引いて、で、その大事なところからに落下傘のように降りて読んでみると、大体その中にタイトルと非常に関連の深い重要部分が隠されていることが多いので、まあ、そういうところから見つけていってもいいでしょう。ね、時間が短縮します。だからつまり章立てのところもそうやってね読んでいくわけだし、まあ、さらに言うとその章立ての中を読むときも、今度はその章立てと関連付けながら中を読んで、その章立てに関係の深い一文をなるべく抜き出しては線引いていくと。わかりますか？だからやっぱり幹を探していく読み方ですね。うん、章立てっていうのはやっぱり小さな幹なんで、その幹のところに関係してる内容どこかなと思いながら本読むと、あ、ここだ、この辺だっていうのがすぐわかるはずですので、そういう形で章立ても同じように、幹を探しながら読む。まあ、こういうふうにしていくとですね、比較的短時間のうちにその本で一番言いたいという内容のところに、まあ、行き渡るわけですね。特定が効いてくるわけです、うん、で、そういうふうにしてですね、その大事なところに付箋を貼る、うん、そうしてると、まあ、さっきあの赤線で引き直したところと、今度まあ、ね、いろいろ章立ての中からポイントを探したところでいくつか付箋が貼れていくはずで、で、もしその貼った付箋の場所が今度多すぎてですね、またあのこれ全部たどるとごっちゃになるんだったら、今度は付箋を貼ってるところだけを読み返して、さらにこの本のタイトルと関連がさらに深そうなところを赤の付箋で貼り直すわけですね。これ何してるかというと、もっと重要ポイントを絞ってるわけです。で、例えば赤の付箋を全部で3箇所ぐらいまで絞り込んだとしましょうか。そうするともう一冊200ページある本の中で、このタイトルに関係する幹の大事なところが3つに絞られてくるわけですね。こういうことをこの本は言ってるんだと。これ相当も重要項目が絞られてくるわけです。まあ、ここまでやっておけば、もうほぼその本はマスターできるんですけど、まあ、もっともっとマスターしたいんだったら、その3つあるところをですね、まあ、私もよくやりますけど、あの本の、あの表紙の裏ぐらいに3つその中で大事なキーワードをメモしていくと、まあ、3つのキーワードがこう出てくるわけですね。まあ、私だったらこの創造的人間の秘密の中で表紙の裏にメモしたところは、まあ、1つはイマジネーションというねキーワードが、まあ、22ページにあって、次56ページにも同じように富の形成をイメージっていうふうに私はメモしてますけど、まあ、やっぱりイメージですね、うん、それからまあ130ページのところに大金持ちになるための方法ってこういうキーワードとしてメモしてるわけですね。だから私はこの本の中で大事な3箇所のキーワードはイマジネーションと、それから富の形成をイメージ56ページと、130ページの大金持ちになるための方法と、まあ、こういう3つは私の中から抜け出されてきたわけです。で、それをですね、さらにこの3つの言葉を自分なりに一言にまとめていくと、ね、一点に集約していくということをやると、さらにこの本をマスターできます。で、私なりにこれどうこの3箇所をまとめたかというと、大金持ちになるためにはイマジネーションが大事と、まあ、本のこの表紙の裏にメモしてあるわけですね。で、もちろんこれ、それ以外のこともたくさん書いてますけど、 私としてこの本から掴んだ幹のポイントは、これ大金持ちになるためにイマジネーション大事だということに絞られてきたわけです。でここまでやるとですね、まあ、私にとっての幹は東名高速はこれイマジネーションですから、ね、で大金持ちになるためのイマジネーション、ここを実践さえすればですね、この本を読んだ価値というのは大いにあるわけなんですね。これ人によってちょっとね、少しずれてきても構わないです。これしか答えはないというつもりはありません。私にとって今この本として一番学べるのはここだったわけですね。イマジネーションだったわけです。想像するということですから。どういう想像するかまたこの本の中に書いてるので、またそこを読めばいい話で。とにかくイマジネーションをもっともっと豊かにして大金持ちになっていけばいいんだなと、そういうことが大事なんだということが深く魂に焼き付けられるわけです。これは単に誰かがですね、大金持ちになるにはイマジネーションが大事だよと聞いたのを鵜呑みにしてるとはわけが違って、200ページ読んでからこう絞りに絞って自分なりにまとめたエッセンスはこれだったんで、すごくこう宝物の発見みたいになってますから、すごく深く入ってるわけですね。自分の体験をもとにしてますから。でこういうところまでやると結構本というのはマスターできるわけです。でこれがすごくいい鍛錬になるわけです、幹をつかむための。でもちろんこの幹を説明するために枝葉の面白いエピソードいっぱいあるんで、それはそれとしてね、また幹の周りを取り囲んでる枝葉として学んでおけばいい、ね、そういう形で区別がついてくるわけですね。うん、でこういうやり方をですね、どんどんやっていると、ある種の力がついてくるわけですね。この幹と枝葉を分ける力が。でそこが鍛錬できてくると、今度は単に誰かの話を聞いても、幹が選別自動的にできるようになるんですね。例えば私のこの富電動ナビの音声コンテンツを聞いてもですね、この、今日さっき今聞いた話は、ポイントこことこことここだったなと、だいたい3つぐらいに整理が効くようになるんですね。それはまあ、聞きながら整理できるというよりは、私の感じで言うと、一回聞き終えた後、ちょっと今聞いた話をもう一回こう反芻してみて、多分あそことあそことあそこぐらいだったなと、こう大きな当てをつけていけるようになるんですね。でまあ、それ例えばまあ小さなメモにキーワードだけちょっと書いてですね。で、この3つは結局何言ってるのかを自分なりの言葉でまとめる。うん、まあ、それはもちろんタイトルと非常に関連が深い話になるはずですけど、まあ、鍛錬をその、タイトルをそのまま書くというよりは、自分の言葉にして、その3つの中を一つにまとめたエッセンスとしてギュッとこうね、自分でここつかめたという形で一つにしておくと、これすごくこの使える知恵になってくるわけなんですね。うん、だからいっぱいなんか学ぶことがありすぎて、もうなんかごちゃごちゃになってる人というのは、結局のところ学んでる内容が多いからこれ問題なんじゃないんですね。その学んでる中から幹をつかむということができてないからこんがらがってるだけです。で幹をつかめばですね、もう一冊についてワンポイントぐらいに絞れてくるわけだし、いろんなコンテンツ聞いても全部ワンポイントに絞れてくるわけだし、で今度はそのいろんなたくさん学んだことを全部ミキサーにかけて、結局最近学んでることのはこの辺がポイントだっていう、もっと大きなまとめもできるようになるわけですよ。でこれがですね、幹と枝葉を分けるすごく偉大な力なんですね。これが学んだことをすぐ実践に移して結果を出せる力に変わっていくわけです。でなんでこれが大事かというとですね、もうそもそも宇宙はこういう形で作られてるからですね。つまり悪一点、解無限という法則で宇宙は作られてて、握れば一点になり、開けば無限に開いていく、展開していく、こういう形で宇宙はできてますので、つまり幹を学ぶということは、幹をつかむということは、この悪一点をつかむということなんですね。だから枝葉はもう無数に宇宙に広がってるわけですよ。 いろんなところにいろんなエピソードがある。スターウォーズみたいにですね、いろんな物語があるんだけれども、それぐーっと集約するとなんか一点に集約してくるものがある。で、一点にいきなりいけなければ、まあ三つぐらいのポイントに集約されてくると。だいたいね、マジカルナンバー3といってね、三つぐらいにとりあえずまずまとめてしまうと、あとすごく整理しやすくなりますから。そういう形で、無数の枝葉を学んでいるようでありながら、もう一つの目でもう幹になっているポイントを押さえていけるようになりますので、これこんがらがらないんですね。で、一個一個、そのポイントのところに集中してマスターしていくと、どんどん力がついてくる。これぜひとも学んでほしいんですね。あの、トミデンドナビも長く、撮ってくださってる方はですね、たくさんコンテンツがありすぎて、もうなんか訳がわからなくなってる人もいらっしゃるかもしれない。それはね、コンテンツが多いことが問題じゃないんですね。それいっぱいやっぱり学んでおかないと、やっぱり抜けが出てくるわけですから。だからそういっぱい学んでおくことは力になるんで、ただそこから幹を選び取るというこの技術さえ掴んでしまえば、それはね、すごく整理されたものになってくるわけです。まあ、そういうことで、戻ればですね、ミキが大事だから読書鍛錬をちょっとやってみてくださいと、ね、でその読書鍛錬のところは私のダーマトグラフ読書法というコンテンツの中にも同じように詳しく話はしてますのでね、まあ、今日もだいたいかいつまんで語りましたから、今日の話だけでもやれるはずですけど、もっと詳しく復習したいんだったらダーマトグラフ読書法、こういったものを学び直してください。まあそういうことですね。まああと最後に一つ加えたら、私のコンテンツもここでもう100近くなってますので、これあの、メルマガに、メールのボックスに放置してると、もうどこにどこ何が入ってるかはもうわけわかんなくなってると思うので、これあの、メールをですね、全部検索をかけて、トミデンドナビというふうに検索かけたらずらーっと出てくるはずですから。でそこで、そのタイトルと URL だけをコピーして、どこか他のページにちゃんと一つ作ってですね、そこにずっと整理しておいてほしいわけですね、うん、まあ、トミデンドナビのごく初期にそのコンテンツの整理の仕方っていうことをね、メールで書いてますから、まあ、そこをまた戻ってもらってもいいけれども、私もだからこれたくさんあるコンテンツをエバーノートというウェブ上のメモ帳に全部タイトルと URL を貼り付けてますので、もう本棚みたいになってるわけですね。そうするとまたここに帰れるし、またその本棚のところに今みたいな幹を掴む勉強法をしておいて、小さくメモを入れておいてもいいですね。ここは要するにポイント3つ、自分で絞ったらこれとこれとこれ、でそれは一言にしたらこれとかね。で私も大体そういう喋り方を心がけてますので、比較的私のコンテンツは幹を探しやすいように作ってはいるつもりです、まあ、ということでですね、この幹と枝葉を分ける力が今後何をする場合でもですね、学びを実践するときに大きな力になりますので、まあ、これを参考にマスターしていただければ幸いです、はい、今日は以上です。ありがとうございました。